仏の発心は名前は言葉である。名も阿弥陀仏という言葉として私どもに仏様ご自身を絵光振り向けてくださった。だから仏様の命も光も全部名も阿弥陀仏という言葉として私どもの血となり肉となってくださるわけである。それを如来の絵光と申すのである。ナンマンダーナンマンダーナンマンダー。こんにちは。午前中にですね、いきなり17願18願、仏様の阿弥陀如来の本願、そういうことから始めるんじゃなくって、仏教とか宗教というのは自分があるということはどういうことか、そこから考えたらいかがですかというお話をしてきたんです。時々私のところにもあちこちから電話が来ます。まあ余計なこと言いますとね、2年間スマートフォンというのを使ってました。スマホ知らんでしょ。僕も知らんかったの。業者さんが来てね、使ってくれ使ってくれ言うから使いましてね、2年間やってるうちに自分に分かったこと、ガクンと本を読む時間が減った。そしてつまらんことを見出した。スマップはなぜ解散するのか。中井君ともう一人だね、まあ、仲がいいのか悪いのか、こんなことを夜中に目が覚めてね、ふっと見るとね、見たくなったんですよ。これ見るとね、次が見たいんですよ。いろんなことが出てくるんですね。次々とつながっていくのが何でもそうですが、そうするとすぐ1時間が経つ。それからこのスマートフォンというので物の注文ができる。アマゾンとか古本屋さんとか、そこから本が注文できる。これを読んだから次はこれだな、これだな。夜中にこれをやりだしたらね、気がついてみたら本を読まなくなっていました。ちょうど壊れてくれてね、その前、壊れる前をやめようと思って、これダメだで、今あの携帯電話、うちの母と同じね、うちの母は89です。89のおばあちゃんが持ってると同じ携帯電話はこう画面がありましてね、家、長男、長女、息子ってこれ僕があるんですよ。家ったらここに家じゃん、家が出る、こういうのがね、これしか売ってないんですよ。それを買った。これではね、ニュースは見れないんですよ。いいですね。またこう夜中こうやってね、寝てるとここにもここにもぐーっこんな本が出るようになった。あ、これでよかった、元に戻った。はい、まあ何かを得たら何かを失うということをね、自ら経験したなって思いますよ。何かを得るんですよ、便利さ。布団の中に入ったままでね、政治家の不倫を読めるんですよ。こうやってどうなったあなた、芸能界のことも知れるんですよ。ところが私にとってどうしても必要かなって言ったら、スマップはスマップでいいんですよ。だから僕の人生にこれどうなのかって言ったら、別に読まなくてもいいことだった、うん、でもそれがね、どんどん読書が減りましたね。夜中、もう65だからね、夜中も目が覚めるのよ。そしたら本読んでたんです。それが読まなくなった。まあ元に戻りました。何言ったかな。まあそういうことでね、あるとは何か、まあそんなことをまたやってるわけですよ。そうするとね、いいですか、あ、そう携帯電話の話、この携帯をどうやって変えたかって言ったらね、定額料金で話し放題一度にしたわけ。ね、もういくら話してもこれ以上は値段が上がらんの。これがいいです、僕には。 高知県やらね、長崎県から、あのね、この間大峰明先生の話聞いたら18眼って出てきて、こうこうやったけど、でも18眼って山子さん言わなくちゃいけないのとか、17眼ってこの頃おっしゃっててね、聞いてると分かるんだけど、帰るの電車の中で分かんなくなっちゃうんですよとか、いろいろ言うわけですよ。で、僕言うわけ、あのね、1時間喋ってもいいからね、こういう話なら1時間お付き合いします、ただ他の話なら早くやめてくれ、ね、そんなんでね、やってるとね、あちこちからその電話やらね、で、そのとても一生懸命に聞いてる方なんですよ。それが仏教の言葉を使わないと仏教はわからないんですかとかいうお尋ねとか、どれの本を読んでもここ辺までわかるけどここに来ない、入らない、なんかガラス越しに仏様に出会ってるようなもどかしさを感じるとか、いろんなお手紙をもらったり電話が来たりするんです。で、まあそこで今日の午前中はね、だから言ったんですよ、まあ仏教の言葉もよろしいしありがたいんだけども、宗教中の考えるんだったら、私があるとはなぜ何か、ここで無宗教っていう立場に立つと、まあ偶然だ、 H2O が水であるように、水素と酸素が結合したら水になるように、人間の体の 90% は水、あと炭素やタンパク質やカルシウムやいろんなものがたまたまくっついてるだけで、もうしばらくするとこれが分解してまた土に戻るんや。あるとは何か、偶然や。で、私が私であるとは何か、ただ物があるんじゃないんですよ、椅子や絨毯があるようにあるんじゃなくて、世界中で誰どこにもいない私が、次々と私の心が始まって変わって喜んで悲しんで悩んでってこうしていくの、一回しかないできないの、毎日やってるこのあるとは何かで、無宗教でいうとそれは物が動いとるだけや、はい、こっちに置きます。今度は神様のキリスト教でいうと神の意志である、あるということは一切のものを神がお作りになったんだから、神様の命令意志によって全てのものはここにあるんだということになったわけですよ。で、さっき午前中のそのベルギーのキリスト教神学の先生はそこで悩んだ、神様が作った中ならなぜ最後に裁くんですか、一切のものをお作りになり全知、全てのものを知っている全能、何でもできるという神様が万物をお作りになったというならば、なんで最後に天国と地獄に分かれるんですか、地獄を作らなきゃよかったじゃないか、人間から武器やライフル銃や爆弾や核兵器を生み出すという力を与えなきゃよかったじゃないか、人間はいろんな能力を与えられたのは神が与えたというなら、神の与えた能力によって罪を作ってるじゃないか、そして死んでいったら最後の審判じゃちゅうて、これを裁かれていく、許しを請わねばならん、地獄に落ちなならん、これは私にも責任があるが、私をお作りになった神様は苦しまなくていいのかと、そのアドリアン・ポールという先生は考えたわけです。なぜ私が苦しむのに神は苦しまんのか、ねえ皆さん、僕ね、こういう人好きですよ。 好きというか、本気で考えるとどうしても救われたい、本当に救われたいと思ったら正面衝突するんじゃないでしょうか。でこの方は禅宗に行かれた、キリスト教神学の大学の教授であったけども、キリスト教をやめられて仏教に行かれた。じゃあ仏教であるとは何かってなった。私が私である、私が人間であるとは何か。仏教では人間の生まれたままのことをね、凡夫と言うんです。凡夫というのは愚痴を言い、欲を言い、腹を立てて、そしてこの欲望のままに人生を生きていく人間です。これを表側から見ると畜生と言ったんです。食うちゃねえ食うちゃねえして、肉体の欲望を満たしさえすれば精神的な向上とか目標とかいうものはない。まあ食えてるからいいじゃねえか、だから動物とあんまり変わらん。肉体的な生命活動、食べる、寒さをしのぐ、そして動く、そして子供を作る、ね、それ以上のものはない。つまり向上心がない、生きるということに目的がない、これを畜生で言ったんですよ。何も牛や馬じゃないんです。こんな生きるということは何か、欲しいものを手に入れるんだ。この人生は要求を実現するためにあるんだ。限られた時間の中でどれだけものを手に入れれるか、欲しい欲しい、まだ欲しい、まだ欲しいっていうのをガキで言ったんですよ。やっぱ欲望が人間を操ってるから、欲望が上に来てるんですよ。そして人間はそれに走らされてるわけ。これをガキと言った。今度は人間だから自分という心がある。向こうにも自分という心がある。ガーとガーがくっつく。当たるんですよ。夫婦喧嘩もそうだ、ね。夫婦喧嘩も親子喧嘩も人間同士がこうぶつかるわけ。そうすると我ということを振り返らずに、あいつが悪い、こいつが悪いと自分という基準で人を切っていくのを修羅場なんですよ。刃物で切るのもあるけどね、刃物で切るのもあるけど、ひょっとするとね、刃物よりも言葉で切る方が怖い時もあります。刃物は この幅しか届きませんが、この辺で小さい声で、うちの親は早く死ねばいいんだけどな、ふすま絵が出て向こうでもね、届きますもん、これは。刃物の傷はね、薬を塗ってガム、あのテープ貼っとけば治るけどね、この傷は治らんですよ。お寺に来た門徒の方がこう言いました。住職さん、私は隠居におりますが、息子夫婦が庭を隔てて向こうに住んでおります。息子の嫁は可愛い犬を可愛がっています。夕方に買い物に行くときに、メリーメリー、あなたの好きな缶詰も買ってくるからね、待っててね、チュッてするてするてで、ブーンってしてやらない、ブーって車が出たで。でも私にはお母さん、何か買ってくるものがあったら買ってきますよとは言わんかったで。一言ぐらい、ちょっと4キロ先の店まで行ってくるんだから、何かあったら買ってきますよとか、一緒に車に乗って行きませんかとか、いやいいじゃねえかってわけですよ。それがね、なんかだんだんだんだん腹が立ってきたって言うんです。一回の気がつかんわ、まあね、犬にも注射おるかぐらいね、思うとったって言うんですよ。それが毎回毎回続くとね、あれ私には言わないねっていうことに気づいた。そうするとこれはね、なんかもうね、こう悔しいというかね、寂しいの。 切るといってもですね、我々は知らんうちに人を切ってるかもしれませんよね。刃物だけが人を切るんじゃないんですよ。まあそういうふうにですね、人間というのは、まあ生まれたままで無自覚と言います。自分というものは何をするかわからん、知らん間に人を傷つけたりもするのが私であるということが反省されない姿のことを凡夫で言ったわけです。で、仏教ではなぜ人間はあるのか言いましたらね、仏様になるためじゃ。この人間という未完成なお粗末な心を持ちながら、せっかく一生というものを与えられた。だけど動物と違うのはね、耳を持ってて教えを聞くことができる、手を持ってて拝むことができる。だからね、せっかくの人生だから、より尊く、より美しく、より清らかにという命を生きようとすることができる、ね、そのことをね、菩提心、凡夫が自覚する、目覚める道に入って求め始めたことを菩薩って言ったんですよ。で、ここにこうやって仏様になる道っていうのが、仏道っていうのが、まあ、示されたわけですよ。これを自ら生きて私たちにお示しくださったのがお釈迦様です。今から2500年前に生まれられて、80年のご生涯を生きられて、そしてお釈迦様の仏道、仏になる、これがね、世界中でなるという宗教は仏教だけなんです。神になるというキリスト教はありません。これ言うたらダメ、火あぶり、異端者だから、それはこれは許されない。人間は人間、神は神、ここにはスロープがない。ここをたどっていくと、ひょっとすると私もイエスになるかしれん、ね、ひょっとすると私も神になれるかしれんという、ここにスロープはないんですよ。ところが仏教というのは、仏様と凡夫との間にちゃんとスロープ、まあ、道がつながっているんです。で、そこを余っていくのが、まあ、修行の仏教なわけですよ。で、これがね、だんだんだんだんね、出来上がっていったわけ。で、だから、あるとは何かって言ったらね、仏様になるためじゃってわけ。だけど、ここで問題がある。問題が。その元ではどこかってわけ、元では。仏になるとか、仏道を行くとかいう時のもともとの出発はどこか。そうすると、普通の仏教は出発は私なんです。どっから始まるのかというと、これを根拠とするのは自己である、自分なんです。信じるとか進むとか修行をするという、その基準はどこにあるのか、分かったとか分からんとか、それはどこにあったかって言ったら、私なんです。まあ、これでやったわけじゃ、これで。でもね、ここでまた苦しんだんですよ。だから仏教で、そう簡単じゃないんですよ。仏教でね、何万ダブになるまでに、ね、何回もね、皮を破ってるんですよ。何回も苦しんでね、何回もこう壁に当たってね、押し返されてね、当たって押し返されてね、何回もやってるんですよ。うん、そして名前も残らん人がいっぱい死んでるんです。私ね、 学生を2年京都でやりましてね、最後の時に信楽高麿って先生に私がおねだりしたんです。先生はバークレーに仏教にの客員教授として行かれますよね。先生がいないんだったら僕は田舎に帰ります。2年で十分です。帰ります。あとは何とか自分でやります。最後に3日間これまでの教えの最後のまとめのご講義を泊まりがけでしていただけるんですか。ホテルを探しに行った。永山閣という比叡山で一番高いホテルを取った。学生の分際でありがり残らずつぎ込んで、で手紙書いた。そしたらね、京都女子大学の教授とかね来たんですよ。この人が主催者よ。昔からね、そういうとこがあって、もう開き直り、うん、開き直りです。もうここで聞かなかったらいつかわからんから。たら友達もそうじゃそうじゃ、わしも金出す、わしも金出す。大阪の大江治さんって方が、あの子俺の車に乗れ、比叡山まで行った。田舎もんです。私2年しか京都におらんのが、こうやって見たら、あ、一番あれがいいからあれにしようかってね、比叡山でホテルを選んだの。一泊目高いよ。でそこで3泊か2泊3日の信楽高麿の新修学どっこどっこは一人で講義するって、それをしていただいた。それは本になりました。その本の5分の1は僕がこうやってテープを起こしました。終わって比叡山を散歩してました。今日で終わり。3月です、うん、京都から来た人、北海道からも来ました。北海道の林間静江さんって方が来た。広島から北村幸子さんって方が来た。広島大学からも先生が来た。京都女子大学の先生も来て講義を聞かれたんですよ。僕らの学生の中に混じって、で散歩で越してたら、比叡山の散歩道で杉の木立の中を行ったら、このぐらいの丸い漬物石みたいなのがいっぱい転がってるんです。そこを歩きながら先生がこうおっしゃったんですよ。これをご覧、これは墓石だよ。修行を半ばにして亡くなった、名前も残らなかったお坊さん方のお墓の石はこれだよ、言われました。あれ覚えてます。だから名前が残った方も偉いけどね、親鸞聖人、道元禅師、日蓮聖人、法蓮聖人、いっぱい立派な方もいらっしゃるけど、漬物石みたいな方がですね、いっぱいなんですよ。その方のおかげもあるんですよ。そうやって仏教というのがね、一皮一皮向けていったわけや。そしたらね、仏道というのは菩薩道だというわけです。菩薩道、これは真実を求めるということです。真実といっても科学の真実とは違うんです。科学はこういう真実ですから。宇宙とは何か、素粒子とは何か、宇宙はなぜできたか、こういう真実を求めている。だけど仏教は、私があるとは何か、私が他の人間ではなく、私というものとしてこの世に置かれたことは何の意味があるのかという、ここですよ。だからね、気をつけて言わなくちゃいけない。無宗教でいいですっていうのは、よっぽど覚悟して言わないといけない。それ実際は自由だからね、いいんですよ。だけどね、宗教って何ですかって言うから、自己とは何かということの問題以外はないんですよ。私がここに私として置かれているということは一体何なんだ。逃れら なんです。これは他のことから逃れられるの。でも自分が自分であるということからは逃げることはできないんです。この問題とは何かということがね、これが宗教です。そうするとここに、まあ先ほど言った無宗教もあったしキリスト教もあったけども、その先ほどのベルギーの先生はアードリアン・ポールっていう先生ですけどね、この方はキリスト教をやめられて、そしてもう大学の先生もやめたんじゃない。だからもう教えられんわけでしょ。自分はこれじゃ救われんって思う。自分が救われんと言ったんだから、だから学生に教えるってことはできない。そこは綺麗だよね。だからさっとやめて全仏教、全ブディスム、全宗のお坊さんになったんですよ。そしたらやっぱ仏道だから、こうやってご修行をなさる仏教を始められたわけです。で、じゃあ修行する仏教のもとは何かといったら、修行する私がおるわけだから、出発は私です。だから私が学び、私が修行をする、私です。だから私が出発、私が根拠、私が基準となって、こっから仏様への道がこう始まるわけです。そうするとここにね、これ華厳経というお経があるんですよ。華厳経というお経にですね、仏道とは何、どのぐらいかかるのかというのが書いてあるんですよ。仏様まで凡夫、はい、生まれたままの命、生まれたままで食うちゃね食うちゃね、まあ働きもする、まあ、動物じゃないからちゃんと着るものも着て、え、働いているんだけど生きるという意味がまだ未開発というか、まだそこは問題がまだ置かれたままで、まあともかくともかく生活せねば、ともかくともかく働かねばと動いている姿のことをはっと気づいたのが凡夫っていう。凡夫もだからバカじゃないんですよ。凡夫と言えたら大したもんですよ。これ私は凡夫でございます、浅ましいものでございます、欲ばっかり言うて愚痴ばっかり言うている恥ずかしいものでございますと言えたらね、まあこれ一皮むけたちことよ。これねえ、すごいですよ。これこの頃の人はね、もったいないって言ったら、もったいないはね、水道線を閉めて水がもったいない、あ、無駄な電気を つけないで、エネルギーがもったいないって、もったいないってのはここで言いますよ。電気、ガソリン、水、もったいないじゃない、まだこの鉛筆はこれだけあるじゃない、最後まで使いなさいよとか、サッカーシューズをまた買うの、前も買ったじゃない、これまだいけるじゃない、履けるじゃない、もったいないじゃない、物に対してもったいないって言いますけど、50年前のお年寄りは違ったんですよ。覚えてますか？50年前のお年寄りは違ったよ。こっちに向かってね、浅ましい私でございます、ご先祖様の手で働き、手で耕し、朝日が明けてから働いて日が暮れるまで働かれた、その田んぼ畑をお預かりしていながら、その上でトラクターや耕運機を使って楽をさせてもらっておって、楽な人生をご先祖様のご苦労の上で生きておるのに、愚痴ばっかり言っている私はお恥ずかしいものでございます。ここでお恥ずかしいを言うだよ。で、なんともったいないことだしら、人間としてがもったいないと言ったんですよ。覚えてる？あの言葉遣いの使いどころが違ってきてるの。今省エネがもったいないの。ところが昔のもったいないは っち向かってた。人間として持ってる。仏様にもなれる。仏様の道を歩かせてもらうこともできる。人間に生まれさせてもらっておきながら、ただ忙しい忙しいと言ってこの世を過ごしてしまっておる私はもったいないことでございまして言えたんです。これが50年前です。この頃このもったいないが逆転して180度変わっちゃった。こうじゃなくてこうなって水、ガソリン、エネルギーがもったいないか。まあ元に戻ります。だから仏道っていうのはこっちです。こっちですよ。だから皆さんも私もですね、仏道って言ったら難しくないのよ。難しくない、簡単なの。簡単、悪人ですればいいんです。地獄に行くですればいいんです。お恥ずかしいものですですればいいんですけど、地獄に行くってこれダメダメね、これをね、明治の仏教者のね、清沢満士という方がね、こう言うた。これは哲学者ですから。42で死んだかな。けど清沢満士人がね、鉄砲は人を撃つ。仏法は己を撃つ。自分に当たらんものは仏法と言わんっていうわけですよ。なんもお寺に行ってよかことを覚えてもですよ。あ、ボンボじゃとか、浅ましいじゃとか、あ、ガキじゃとか、見ても子供に向かってガキ。これは覚え方が間違ってるんです。うん。
刺さるとでしょ。
刺さると。ね、無理。私のことや。もっと言うとね、私やっぱ思う、仏教であってよかったなと思うのはね、世の中で起こっていることはね、全部自分のことなのよ。9人の人を騙して自分の家に入れてね、殺したでしょう。自分に起こってることなのよ。ああ、あんな姿も人間だね。ああいうこともするかもしれん、私が俺よってことですよ。だからね、世の中のことっていうのはね、自分のことが起こってると思ったら、儲けますわ。儲けるそんという言い方が悪いけどよ。でも仏法じゃそういうことよ。なんかね、お寺に行ってばっかりでね、お寺でよくありがたい説教やったとか、それもええよ。だけどもっと簡単にしようやん。世の中で起こっていることっていうのは全部自分に起こっとるんだよ。ああなるほどな、ああなればね、ああなれば親子が仲が悪くなるんかと分かったら、自分とこはそれはやめようとか、そういう言い方をしたらならんて。だから昔の人言うたの、山田の辺、うちの田舎の辺でね、一晩寝てから物を言えって。今また夫婦喧嘩でも、一晩寝たら言わんでいいことがあるのよ。カーッとなったらね、やっぱ言うからね、もう反応そうかとかね、いかれるから、ね、ところがね、一晩寝るとね、まあ向こうも向こうやけど、俺も俺や。次なんて言うの、一晩寝たら、おはよう、奥さんもおはよう、終わり、引き分け。これが知恵じゃないの。おはようとおはようとか、おはようって言わなかったら照れくさかったら、
おい、冬が来るぞ。
ね、そうね、一言言ったらもう終わったってことなんです、うん、これが知恵やね。だから田舎のばあちゃんが言いました、一晩寝てから物を言え、言わんで済むことがある。いろんなことが知恵なんですよ。お寺だけで並んでいいんです。世間様が教えてくれるよ。まあいろいろ話がいいけどね、はい、自分中の出発しながら進んでいくというのが仏教やったわけですよ。 ところがこれがね、華厳経というお経に書いてあるの。52段、
はい、
凡夫がまず
さあ今日から仏様の道を求めよう、このままで死んじゃあなん、せっかく生まれてきたんじゃ、この一生せめて少しでもいい仏様の声が聞けて、少しでもいい綺麗な心になって仏様に近づきたいという、ね、心が起こったことをね、諸法心っていうんです。諸法心、縮めると初心っていうことです。あの初心はするべからずっていうのは、あれは世阿弥っていう人の風刺家伝っていう本に出てる、あの脳のお稽古のことです。だけどこの初心っていうのはもともとは仏教の言葉で初歩心っていうんです。ここから仏道が始まって、で、ちょっと間違いましたけど、十心、十行、十心十行十十十十エコ十字、等覚、明覚、十心という言葉は、いわば仏道が始まって1年生の1学期から10学期、2年生の1学期から10学期、3年生の1学期から10学期、4年生の1学期から10学期、5年生の1学期から10学期、50段登って51段目のことを等覚と。やや仏様のお悟りにもう相当近づきましたね。明覚って仏様となりましたね。これが仏道だというんです。だから仏様と人間は何段違うんですかって言ったら、52段って言えばいいんですよ。大変やな、52段よ。で、その最初の1段はですかって言ったらね、最初の1段はね、こうなんです。まず誤解を保て、誤解じゃ5つの戒めをね、まあ守んなさい。え、初発心、初めて仏様の道が始まったわけ。いや、どうやったら始められたんですか。1学期、1年生の1学期に入るにはどうしたらいいんですか。まず誤解を保て。誤解とは何ですか。不摂生、生き物を殺すな、不毛を嘘を言うな、不中刀、物を盗むな、不温樹、酒を飲むな、それから不邪淫、男女の関係をするな。できる？できない。できない。だって不摂生はできない。だって肉も食べてる、魚も食べてる。いや、自分は殺してませんって言っても、でも食べてるんです。あなたが食べるように漁師さんが魚を取ってくるんだから、あなたが殺したのと同じことでしょ。でも新しいのはいいでしょ、やっぱり3日前の写真がいい。やっぱりな、生き生きしたのがいいよな。あのイカだからさ、呼ぶ子のイカ、透明、お皿の上でね、イカの形でしてるよ。美味しいね。ね、美味しいんですよ。でもね、ほら、そうやってこういう基準ができたわけですよ、きれいに。これがね、華厳経というお経に、ね、十字経って出てくるんです。もうややこしいよ。もう大体読むよ、僕は。もう大体。もうこんないちいちこう。だってどうせできないんだから、この人。ああする、こうするって書いてあるけど、 一個もできないんだから。大変。ね、読むんですよ。でね、法華経という経があるんです。これは例え話が集まった本ですね。これもやっぱりね、せっかく人間に生まれたんだから商売ばっかりしてなんで、仏様の修行をしなさい、道を求めなさいとか、喧嘩ばっかりしないで仏様の道を進みなさいとか、いっぱいきれいなことが書いてあるんです。法華経、華厳経、涅槃経、いろんなお経があるんです。でも基本的にこれなんです。こうやってこういきましょう。でも一つだけ違うお経があるんです。一つだけ違う。ずっとそのことを今考えてるんです。ここ2年ぐらい黙っとこうかと思った。下手なこと書くとね、いじめられるからね。偉いお坊さんや京都の学者からね、ただの田舎の坊主がですよ。だけどね、もう跡取りが来たんですわ。ね、下手なこと書いてもいいんですよ。やめりゃいいんだから。思いっきり書いてやってよ。何回言われたら、じゃあ坊主やります。大峰明先生からも言われた。あなたは坊主より、なんかね、もうただの念仏でいいねって言われたから、そうでしょ、僕もうだんだんめんどくせえわって。なんでかちょっとね、法華経、華厳経、いろんな仏道がきれいに理論化されたわけ。理論化。だって仏道修行中のがよ、52段ってどうやって見るの？あなたは何段目ですかね？これどっから見れるかって。どっから見れます？この人、今53、ね、49回目ですねとか見えないじゃないですか。この人の心も変わるじゃないですか。こうやってエレベーターみたいに上がったり下がったりするじゃないですか。でも理論化されたわけで、この頃僕思ったんだ。ということは人間の外に置かれないんですよ。いいですか、仏教というのは諸法心といったら凡夫から離れて、そしてせっかく生きている命だ、このままに死んじゃならんと思った。そしてじゃあもう生き物も殺すまい、酒を飲むのも慎もう、乱らな心も起こさんようにしてなんとかやってみようと言ったのは、僕はそれでいいと思うんですよ。いいと思うんですよ。そういう道があっても構わんじゃないですか。だけどこうやってああやってこうやって、もうこの辺のなんてすごいですよ。これ十字、これは所持っていうのは、所持っていうのは正真言出てくるの漢義字って、不退転って、ここまで上がったらね、不退転の菩薩っていうんですよ。ここまで上がったらね、不退転っていうんです。ここからこっちのやつはね、退転っていうんです。いつでも元に戻るって。上がったようだけど、ひょっと見たら、あら、おいしそうやね。パラパラパラ。ほな、もう、禅道大師いう方はね、禅道六名仏性いいって、大体坊さんってね、僕以外は美男子。阿南尊者も、禅道さんもね、お顔が綺麗やったでね。だお参りの方はね、女性がね、お寺に来たって言うんです。中国よ。中国の禅道さんよ。見たらやっぱりね、男性でしょう。だね、美しいとか、はらっとかね、するわね、やっぱり。だから、禅道大師はね、目を上げて、女人を見ずって書いてある。目を上げて、もったいないことしたな。目を上げて、女人を見ずって。なぜか。元に戻るからですよ。また振り出しじゃ、振り出しじゃ。
人間っていうものは絶えずその危険性を持ってるわけだわ、うん、どっちにでも行ける、上にも行けるけど下にも転がって落ちる、どっちも持ってる。だけどここでお経の中でこういうふうに理論化され、まあ、言えば図式された、1段目がこれ、2段目がこれ、3段目がこれって絵図に描かれたということは、人間の生身と生の心を離れて向こうに置かれたってことでしょう。この頃こう覚えるようになったの。だいぶ僕も開き直ってきたわけで、それをしようかなっていうのはもうなくなったわけ。無理だ、完璧に向こうに置かれて向こうに美しい仏像という景色がある、私とは離れてる、これは私の生のこの動いてる心、あっちに転んだりこっちに転んだり、綺麗な心になろうとしたりひっくり返ったりしてる、このライブ、ライブね、ライブで言わん、あのジャズライブ、みんなライブしてるのよ、今を生きてるのよ、この今はどっちにでも転ぶのよ。これと離れたところにね、美しい仏教が置かれたわけですよ。それをね、仏説無量寿経っていうのが見破ったんじゃないかな、思った。あ、ある意味完成したわけですよ、仏教理論は。ここで。完成したんですよ、理論として。理論仏教の完成ですよ、これ。ところが完成した途端に高嶺の花になっちゃったわけ。だから仏説無量寿経というお経は違った始まり方をするんです。つまり私を出発としない、私という考えや経験や知識を根拠や基準としない、いやあるとは何かって言ったら私から始まってないってことです。私から始まってない、だってそうでしょ、あなたから始まって生まれてこられたんじゃないでしょ、あのお土産を持ってこられましたこの世に養育費とか哺乳瓶とか持ってすいませんお世話になりますねね、そんなないじゃん、もう何もなしですからね、何もわからん、何も持たん、何もつけんで、まあ何年かしてからこう見たらあれ人がついてるものが何でついておらんだけとか、まあ3つ4つの頃やっと分かったっていうのかな、私でありまして、だから私から始まった命ではありませんよ。そうするとね、私がスタートで私が基準で私が根拠でっていう仏教は僕らのあり方に合わんのじゃないかな。いやどう、皆さんも考えるんだから考えるのよ、うん、だからまあちょっと休憩入れますけどね、そんな風に僕ね、あのいろいろ教えていただいたりいろいろしてるうちにですね、あの親鸞聖人がですね、だから、まあ、これはいいのよ、だからこんなのをメモして書いたら何にもなるのか、何にもなるんだよ、理論仏教の図式仏教の完成形、立派に完成した途端に絵空ごとになったわけ、うん、そうするとね、いわば私がそれは美しい花ですけど、私ごときにはとてもついてはいけません、私はやっぱり欲しいとか憎いとか好きじゃとか嫌いじゃとかうまいとかまずいとかそういうところをね、やっぱり生きていくしかないですという私からするととてもついていけない、そこでもういっぺん私がこのような私としてあるとは何か、なぜ私はあるのか、 浄土仏教の壁じゃないのかなと思うの。なぜ浄土仏教というのがわざわざ出てきたのか。あのお釈迦様が死なれましてね、お釈迦様があのあちこちでインド中でお話しなさったのが後にお経という書物になりましたが、5048巻あるんです。まあ、いろいろあるよ、数字のこのまだあるとかまだ少ないとかあるんだけど、だいたい通説言われているところは5048巻です。こうとか言いなさいよ、ちょっと嘘かな、えとか言いますね。本当に5048もお釈迦様一人です話したのとか思うやね、やっぱね思うよ。でも5048ある。それだけのお経の中でわざわざ浄土仏教阿弥陀様が如来がこっちから働いた、そのままでよい、お前のままであれ、お前のままを私が受け取る、ということはこっから始まらん仏教なんですよ。ここじゃないの、こういう仏教なの、全く逆なんですよ。
逆対よ、
ちょっと似てるけど、ちょっと待ってもうちょっと行くぞ、そこに行くから、ね、だから仏教の仕組みというか全体がねガラーンって変わっちゃわないと、いや仏教はそうなったというより我々があるということを根こそぎ全部受け止められない。上がってこいって言うなら上がれる人はいるかもしれませんが、ほとんどの人は上がれない。こっからはそれは上がった人いますよ、やっぱりご修行なさって立派になって悟りを開いてって方はやっぱりおられるんですよ。だけどほとんどの人間はまあやっぱボンブのままですわ。そしたらもういっぺん、なんだろう、もういっぺんでお釈迦様に尋ね直した。だからお正信偈でもこうなってますよ、如来正意高出世ということは、お釈迦様はなぜこの世に生まれられたんだろう、お釈迦様が悟りを開かれたというその心はどんなだっただろうって、この仏教もそう尋ねたんよ。菩薩道の仏教もお釈迦様はなぜもともと高い仏の国のもうお悟りの方であったのに、なんでわざわざ人間という汚れたところに人間の手足を持って出てこられて80年という命を生きられたのはどういうことだったのかって言って、やっぱりみんな聞いたんよ。そしてお経ができた。でこれもできたの。こういう仏教もできた。菩薩道の仏教もできたの。だけど、その最後にですよ、また尋ねるわけですよ。同じこと。如来正意高出世というのは、なぜお釈迦様は何を私たちに教えようとして人間界にお生まれくださったんですか、あなたのその心の本当の真意は何ですか、常にそこを変えるの、そこに問うの。そしたら次がありますよ、唯説弥陀本願会、ただ阿弥陀仏の一切の人々よそのままを救うという本願を説かんとなり、阿弥陀様の本願を解くためにこの世に生まれてくださったのがお釈迦様でありましたっていうのが浄土仏教になるわけですけど、休憩。